はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活音の時間です。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、始まりました。ちょっとね、だいぶ温まってきた感じあるんでなんで温かいのかなっていうの、次の話がなんかちょっとつながってくるのかなって思いますけども、今日もこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、皆さんこんにちは。最近自分の自尊心がちょっと低い光です。よろしくお願いします。
お願いします。自尊心が低い、
自尊心と言いますか、そう、はい、自信というか、自分のなんていうの、自分に対しての気持ちというか、なんていうんでしょうね、そう、それを待って、ちょっと昨日みんなで火を囲みながら話したことがあったんですけど、そう、まあもともとやっぱどうしても他人、他の方への承認欲求とかがやっぱ強い方というか、中でやっぱ他の人からのこう評価ばかりをこう求めてしまう自分がいる中で、なんていうんだ、やっぱその他の人ありきなので、こう自分で自分のいい状態を保つというか、まあ、自分に自信を持つというか、自分にプライドを持つということが実はなかなか持てなくって、ここがなんか今までもちょっとあったんですけど、今すごく顕著に出ているような感じがして、どうしたら自信が持てるかなと思いながら
それそんなこと思ってんの？
そうなんですよ。
なんでそんなこと思う必要ないよとかって思うけどね。
ありがとうございます。ね、こうやって言っていただけると、あ、ちょっと頑張ろうって思うんですけど、やっぱ一人の時間とかになっちゃうと、もうなんか、あ、もうあれもできない、これもできないし、あ、自分はなんでなんだみたいな感じの。
いや、でも、いや、俺でも光ちゃん見てて、いや、あれもできない、これもできないっていうのは、まあ、それもやって、あれもやって、これもやってるから、それはできないんじゃないのって思うっていう。だから、まあ、いろいろね、なんか光ちゃんだからできちゃうかなと思って俺も頼んじゃうし、いろんな人も、いや、光ちゃんだからとかやってくれるからってお願いすることって結構多いと思うし、それをなんか受け止めてくれるから、あ、じゃあ、で、やっぱりでやってくれるんだって思うけど、でも多分やっぱさすがにちょっとね、時間もないし余裕もないしっていうところになってるから、なんか、いや、もう私はもうできないかもって思うかもしれないけど、もうちょっと絞ったら全然すげえできる人なんだけどなとかっていうぐらいの話なのかなって思ったりするんだけどね。
客観的に自分っていうのを見えてないっていうか、他人の評価で見てる。例えばなんですけど、自分の後頭部を肉眼で見たことってないですよね。
はい、
はい、
僕自己評価めっちゃくちゃ低いんですけど、一つ思ったのは、自分はこんな人間だ、自分はこんなとこができないとか常にいつでも思うんですけど、なんかで言われたのが、自分の後頭部って肉眼で見たことないよね、周りの人は自分をこんな風に見る、自分が見えたことないんだから、自分が見ている、自分が考えている他人の評価、あ、自分はこんなだとかいうのは気にしないでもいいんじゃないのかなっていうのが一つと、もう一つはですね、昔なんですけど、僕おばあちゃんがバスに乗ってて、その方が立ってたんで、席を譲ろうとしたんですけど、それっていいかっこしいじゃないかなと思って、結局譲らなかったんですよ。で、それからしばらく経って、サンテ・グージュベリっていう人が夜間飛行っていう本の中で書いてるのが、その時の自分の気持ちがどんなでもあっても、どんなつまんないことでも、どんな強食に満ちたことでも、自分の行動が自分を作るんであって、それでいいんだよっていうことは、どんなに自分の評価が低くても、どんなに自己評価が低くても頑張ってれば、それはそれそれで、それがその人なんだよっていうのがあって、それに僕はだいぶ勇気づけられました。どんなに自分がかっこ悪くても、どんなに自分が弱くても、やりゃいいんだって、で何もやれないときは何もしなくていいんだよ、これはこのお話とちょっと脱線したかもしれないですけど、昔僕、人間が生きてる意味って何だろうってすごく考えたことあったんです。 もう死んじゃうぐらい考えた。でその際に、人間社会、現代社会で考えると二分の存在理由とか生きてる理由とか、こういう狭い視野で見てるといろいろ考えちゃうんだけども、もっと広いスケールで見ると、うん、人が生きている意味っていうのは、
うん、
物質を変換させて消費させること、
うん、
すごく変な話になっちゃうんだけど、それだけなんですよ、
う
ん、なんていうんですか、例えば、植物が生えて、
うんうん、
動物がそれ食べて、その動物を人間が食べたり、
うんうん、
で排泄をして、
うんうん、
排泄したり空気を吸って吐いてて、
うんうん、
それでってどんどん物質が変わっていくことですよ、
うんうん、
地球っていうものすごく大きな長い歴史の中で見たら、人が生きてる意味っていうのはその物質の転換をしてるっていうだけなんで、
うんうん、
ただ消費をするだけ、
うんうん、
でその人の生きてる意味はもう終わり、
オッケー
っていうぐらいに考えたら、まあ楽にっていうか、
楽にっていうか、
うん、
それ
だけっていうか、
そうです。あと、自分は自分のことを、
はい、
評価しなくなっちゃうんですよ。そういう人って、自分はこんな人間だからとか、自分はダメだとか、それはもっと自分はこんな風に、もっと自分はこうだとか、他人はもっとこうだっていうふ
う
に思ってるんだけども、実際みんな大したことないですよ。自分もですよ。自分自身も大したことないし、周りも大したことないんで、気にすることはないし、最初に言ったみたいに自分の言葉なんて見えないんだから、そこを考えるんじゃなくて、まず行動したいことを行動する。で、行動したくないときは行動したくないことを一生懸命する。それだけでいいんじゃないかな。
したくないことを一生懸命する。
なるほど。
楽しみ
ます。
で、僕が客観的に思うのは、全然そんなことない。大丈夫だなって思いますけどね。自分から見入ったら羨ましいですよ。本当に。
いや、今日初めて会ったのに、なんかそういう感想で、まあだから客観的にっていう、まあその話だったけど、今のひかりちゃんどう？なんか。
ありがとうございます。その前に、ね、今ちょっと皆さんから聞いた多分天の声の
ああそうだ、天の声が聞こえてきたって急に、ね、
状態にいます。
あ、そうだそうだ、すいません、
ごめんなさい、
話が入って急に天の声入ってきましたけど、
はい、
先週からのゲスト引き続き小野さんに来ていただきます。こういうパターン初めてなんですけど、でもなんか
急にすみません、
いやでもなんか
面白かった
なんか、
いやそう天の声が舞い降りてきた
し、ね、いやでもそんな感じだったよね、
いや
ちょっとね、
本当に、うん、もう逆にそういった思いでこう向き合って聞いていただいて嬉しいなと思いながらなんですけど、まあ、確かにそうですね、ちょっとなんかつい自分もこうなんて言うんだろう、こう過剰評価というか、なんかこうよく見せたいとか、やっぱこうちょっとどんどん上に持っていきたくなる自分ばっかりがいるんですけど、そうじゃなくて、まあさっき先週もね、まあ、動物のそのありのまま、肩書きとかいろいろ関係なしに、そのままの自分で、まあ、一生懸命何かに頑張ってたらいいのかなっていうところの話にも、また今のもすごくやっぱつながるところがあるのかなと思って、ちょっと肩の荷を下ろしつつ、なんか引き続き目の前のこと頑張ってるのもいいのかななんて思いながら、
まあ今の小野さんから の言葉も踏まえつつ、
あ、そうです ね、はい、
やっていければいいんじゃないかと思うんですけど、いきなりの天の声でしたけど、
ありがとうございます。
そうで、今日も小野さんのお話を改めて伺っていくんですけど、先週のお話でやっぱり、まあやっぱ沖縄にいた頃の話、はい、マナティ、チラミ水族館、イルガの話とかっていうところのね、そこからの小野さんのこう考え方とか、小野さんがそのイルカやそのマナティから学んだこととかの話を総合して、小野さん自身の話もだいぶ聞かせていただいたなと思って、でさっきの話もそうなんですけど、でもちょっと今思ったのは、でもそういう今小野さんがこうやって、もともとそういう考え方じゃなくて、やっぱりその、沖縄に行って、その海の動物、怪獣たちと一緒にずっといる中で学んできたことっていうか、考えさせられてきたことってあると思うんですけど、その もともとそういう考え方じゃなくてそれにすごく影響されたっていうことですもん ね, でもね
そうですね。あのさっきのお話にも帰るんですけど、うん、私、大学時代ですかね、もう死んじゃおうってことだった。自己評価ものすごく低くて、
うん、
で学校休学して、
うん、
インドに行っていろんな人と出会ったんですね、
うん、
でそんな中で、まあ、あのだんだんそういう考え方になってきたっていうとこかもしれないです。
インドに行かれたのは結構また大きなきっかけでもあるんですか。
う
ん、
そうですね。それとあのこの旅行をする費用を貯めるために東京でしばらくガードマンやってたんですよ。
うん、
で、それまでは私あの喫音障害、あの言葉がちゃんと喋れないっていうのがあったんですけども、
はい、
それがすごいコンプレックスだったんですけども、
うん、
その時のガードマンで出会った同僚の一人の人が、
うん、
自分と同じように喫音だったんですけども、
うんうん、
結構かっこいい方だったんですよ。でその人も喫音すごく気にしてたんですけど、自分から見ると全然、
うん、
何でもなかった、
うんうん、
あ僕はこう思ってるんだけども他人から見たらそうでもないことって多いのかもしれない、
うん、
自分の目から鱗が落っこちたのと鱗が飛び込んできたのって自分では判断つかないんで、
うん、
思ったほどあの自分のそういうコンプレックスだとか、うん、いろんなのって大したことないのかなっていうきっかけにはなったですね。
あのそうそう、まあ僕も割とコンプレックスあるんですよ。なんか見えないかもしれないけどっていうのも変ですけど、まあでもなんかやっぱあって、だけどこれって多分誰自分だけは気にしてることで、ま、人には全く関係ないし、そんなこと気にしてんのっていう話のことだと思うんですよ。だからここで俺も言うのもなんか変だなっていうぐらいなことだと思うんですけど、ある、やっぱ誰にでもあると思うんだよね。で例えばその今あの小野さんおっしゃってそのやっぱ喫音の話、最近僕もなんか喫音のことってやっぱ一般的にね、なんかすごくデリケートな話だから、
うん、
あんまりこう触れちゃいけないのかなって勝手にね、うん、勝手にそういうふうに思ってるんですけど、でももしかしたら全然そんなことを思ってなく、例えばやっぱり喫音の方ってお話人前で話したりとかするのってあんまりやっぱりね、ちょっとって思われるかなって思ったりとかしたんですけど、
うんうん、
あの小野さんに最初にお話をこのラジオに出演の話をさせていただいた時に、うんうん、あの全然僕質問ありますけどいいですかって、いや全然いいですって言ったら、じゃあ僕行きます行きますっていうふうに言ってくださったんで、
うんうん、
あなんかその時にもうすぐピンときて、なんかできれば喫音の話もちょっと聞きたいなっていう、なんか変な言い方ですけど、それとなんかいろんなコンプレックスの話っていうか変ですけど、なんかそんな話も一緒に聞かせていただけたらなとかって思ったんですね。
コンプレックスはいっぱいありましたね。で、あの喫音の話なんですけど、僕、まあ、小さい頃から言葉が喋れなくて、あの例えば小学校の高校この朗読の時間とか、
うん、
自分だけずっと立ったまま読めない、
うん、
で就職の時に会社に電話するのにもあいうえおが出ないんで自分の名前が言えないって言うんで、そうですね、子供の頃は喫音を指摘されたらその人殺してやろうかっていうぐらいすっごいコンプレックスだった
の。あ
でもさっき言ったみたいにそのたまたま出会った、
うんうん、
ちょっとした本当に何でもないきっかけで、
うん、
あそうでもないじゃんって思えて、こうやって人前でも一応喋れるようになったってことです
。
ちょっとしたきっかけです。
そのきっかけがね、そのあって全然気にならなくなったっていう方も結構いらっしゃると思うけど、でもそうじゃない方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。そう、なんか変な話、どういうふうに、
ものすごくデリケートな問題なんですよ。
うん、
その喫音者にとっ では吃音って本当にもう一生の重荷っていうか、
うんうん、
もうできたらなくしてしまいたいっていうぐらいのものなんですね、うん、普通に喋れない、
うん
うん、
だから、うん、なかなか難しいところはあるんですけども、うん、一つだけ僕が言えるのは僕は吃音者ですし、
うん、
あのまあ身長も低くて体も小さくて、うん、他にもいろんなものがあるんですけど、なんだかんだ言って50何年か生きてこれて割と楽しかったんです、
うんうんうん、
でそれは何でかって言ったら、出会った人の運も良かったんでしょうけど、もう一つは方法を変えた、自分を変えようとか自分の欠点をなくそうっていうんじゃなくて方法を変えたっていうのがすごく大きかったなと
思います、うんうん、方法を変えた、
方法を変えたっていうのは、うん、なんて言うんでしょう、僕の場合は逃避だったんですけども、
うん、
10歩逃げると逃避です、
はい、
でも50歩100歩逃げると逃避じゃないんですよ多分、それが例えば僕にとっては学校を休学して海外に行ったりとか、
うん、
あの外国で仕事してきたっていうのも多分日本とか一般の普通の会社勤め僕にはできないなって思って、
うん、
でああどうしようか、もう消えてしまおうかとか思いながらも消えたくないから何かしようかなっていうことでいろんなことをやってみて、ちょっと人よりも極端な行動をしたのが、そこでまあたまたまの出会いとか、経験があって、いやもっと変なことは変な人もいらっしゃるし、逆に自分がどんなでも関係ないやって思ったんです、
うん、
日本で暮らせるとどうしてもあのそのなんていうんですかね、日本現在の日本の社会の範疇に入ってないと、あ、生活できないと思うかもしれないですけど、例えば海外に行っちゃうと日本の常識が、向こうの非常識であったり、とんでもない人が普通に暮らせたりするんで、あ、僕が自分で勝手に社会っていうのを考えてて、世の中や対人関係を考えてて、そこで詰まってたんで、でそういう時にどうすればいいのかって言ったら、僕の場合はそこから逃げてしまう、一歩じゃなくて10歩20歩30歩逃げてバイバイって言った、もういいよって感じで逃げたのが今から思うとラッキーだったなっていう気がします、うん、
あ、もうちょこっとこうそこを避けるとか10歩だけ避けるとかじゃなくて、思いっきり30歩50歩進んで離れてみるっていうことですか。
そうです。
うん、なるほど。
少しだけだとなんかもっとまた他の、まあ、やば気になっちゃうから、もっともっと離れてみた方が、
うん、そうです。あの洋服で言うとちょっと変わったファッションってみんなかっこいいって言うじゃないですか、
はいはい、
そうだけどものすごく変わった、例えば石器時代のファッションとかちょっと変
化じゃないですか相当変わってますね石器時代が飛んじゃったら、
そうなんですけど石器時代まで行くと世の中とかファッションとかに対する見方そのものが変わってくるんです。
ファッションとかそういう概念とかじゃない感じな、
そうですね、
石斧とかですもんね
そうやって思考を変えたり視点を変えることによって見えるものもあったりもするし、悩みを解決するんじゃなくて悩みそのものの問題定義っていうんですかね、それ本当に悩みなのか、それは本当に悩むことなのかっていうところに行くためには、自分っていうところ30センチこっち側から見てると見えないものが3メートル、4メートル、10メートル離れてみるとまた違った見え方がするんじゃないのかな。
なるほど、勉強になります。
なんかひかりちゃんに最初に言った話からどんどんなんか今日のことをがすごいこう入ってくるんじゃない、なんか。
いやもう本当今日やっぱ私のための回だったかなと思って。
ひかりちゃんのためだね今日ね。
すいません
。もうそうしよう、もうなんか。
すいません。すごいなんか勉強になりました。なんか励まされるというか、あ、その視点持ってなかったからちょっと見てみたいなというか。なるほど。 それで、まあ、実際こう思いっきり外れて、まあ、外れるというか進んでみようということでインドの方にちょっと足を運ばれたって感じですか。
はい、うん、能動的に自分がそうすればいいや進んでみようではなくて、
うん
うん、とにかく逃げて逃げて逃げて、
うん、
ちょっとだけ普通の人とはあの、まあ、違った進み方をしたっていうことですね。で経験としてどうせに逃げるんだったら思いっきり逃げた方がいいよ、
うん、
頑張らない方がいいよ、
うん、
苦手なところは何とかして解決しようと思ってものすごく労力を使って自分をすり減らすよりかは、
うん、
もう逃亡しちゃえと、
うん
うん、いいんだよそれで、
まあ、中途半端にねするよりは思いっきりだからもうまるっきり違うえそうあその手があったかみたいなぐらいなんか離れてみるっていうのはなんかできそうでやっぱりできない、思い切ったことってできないよね。
うん、
そ
うです
ね、万人には進めれないかもしれないんですけども、うんうん、多分それができる人っていうのは逆に それしか知れなかった人のような気はします。そこしか逃げ場がなかったりとかする人もいらっしゃるんで、であのそういう人に対してはあのできたらでいいんですけども、それは違うんじゃないかとか自分でも悩んだりせずにいいんだよそれでっていうのがあったらいいなって思いますね。
その同じ例えばその喫音で悩んでらっしゃる方に対してのその、まあ、自分はこうだったからこうしたらどうかなっていうような話っていうのを例えばされたりとかしたことっていうの
ないですし、考えたこともなかったですね。
あ、うん、
あの自分が喫音っていうのを人に伝えるだけでも、うん、僕の子供の頃からしたら考えられてないです
よ。そうですよね。今思い返せば、例えば自分の、まあ、例えば同級生の中に喫音の人はいたかいなかったかちょっとね記憶にないぐらいなんですよ。なんかだから例えばそんなに気にしてなかったりする、僕はね例えば全然気にしてないんですよね。で最近になってあの人既存の人だよって言われて、あ確かに言われてみればそうかなってぐらいなんですよ。なんかだからそこまで人って気にしてないこともあるかなっていう、うん、まあ自分はそうなんですけど、でもなんか、まあ、人によってはなんかあの人傷つきそうだって思う人もいるかもしれないけど、でも意外とだから例えばさっきも言った自分もいろんな、まあ、見た目の何かのコンプレックスも一応あるんだけど、それ気にしてるんだけど誰もそんなこと気にしてないかなとかって結構思ったりするっていう最近、
うん、
そうなんです
ね。あのこういう話とってとても貴重だなって思うんです。あの喫音の人が知れる情報っていうのはそういう喫音の専門家の方がおっしゃる情報か、喫音者本人が言う情報で、そうではないそのフラットな人が、いや自分の経験なんだけどあれ喫音の人ってあんまり記憶ないなとかそういう情報ってないんですね。だからこういうのが聞けると、
うん、
その時にはなかなかあの耳や心に入らなくても何かのきっかけで、あそういえばラジオでこんなことを聞いたな、そうかもしれないなっていうのがきっかけになるかもしれない。
なるほど。あそういったところで言うと逆に私は、まあ、その喫音の方、まあ、逆にあんまりちょっと触れることお会いすることがなくて、まあ、今回こうお話ししている中であのそんなになんて言うんだろう、やっぱそこを、まあ、意識いっちゃう時もあるんですけど、
うん、
別にそれが全てとかももちろん思ってなくって、
うん、
むしろなんかそれを乗り越えられている姿が本当にこうかっこいいなっていうところに目がいってしまうんですけど、
うん、
逆にこれってちょっとおこがましいんですかね。なんか
いやそんなことはないと思う。
あのこと自体があればなと思いながら、
喫音の人っていうのはものすごく気にしなんですよ、
う
ん、自分の喫音に対して本当に普通の人が考える何千倍もセンシティブになってるんですね。ですからおこがましいとかなんとかいうのはもうないです。もっと繊細でなんて言うんでしょう、ちょっとうまく言えないですけども、喫音っていう単語自体すら 耳に入れたくないぐらいセンシティブ。でもセンシティブだからこそフラットな普通のそういうおこがましいかなとかなんとかじゃなくて普通の素の感情っていうのを聞きたいって思ってると思います。
なんか最近僕あの、まあ、ずっとかもしれないし最近特にも思うんですけど、なんかやっぱフラットっていう言葉に結構気にするっていうか、なんか意識してることがあって意識するようにしてて、なるべくフラットな視点とかなるべくフラットな言動とかあの接し方とかなんかいろんなことをフラットにしたいって思ってるんですね。だからなんかこう自分それは逆に自分の感情はこうなんか上がり下がりしたりとかねしたりもするんだけど、でもそこはやっぱとにかく周りの人も含めてとにかくフラットな視点でこう見るとか見られるとかっていう風にした方がかえっていいよなとかっていうのをよく意識するようにしてて、だから例えば誰かに何かを言う時とかなるべくいろんな情報を言えずにフラットに見ようとかって思ったりするんですよね。なんかフラットっていう言葉にすごくこう、
そうです、あの障害者にとって優しい社会っていう人がたまにいらっしゃるんですけども、はいはい、それは違うんですよ。実際に生活してるのはそうじゃない社会、まあそうじゃないって言ったら変ですけど、普通のフラットな社会なんで、優しい対応しましょうじゃなくて、フラットな対応をするっていうのも大切なことだな
って思います。なんかこうじゃないかとか何かしてあげようかとかいうのがついね、なんかその例えば人の方とかじゃなくて、なんか例えば障害を持っている方に大変そうだからこう手を差し伸べますとかいうことではなくって、
通常はそれ助かるんですけど、ものすごくセンシティブでそれがものすごくコンプレックスになっている方にはそれが逆になっちゃうんです。
そうですよね。
なるほど。
そういう人も中にはいらっしゃる。
だから多分やっぱフラットに接する方が、は
い、なるほど、
やっぱりいいのかなっていう、今のところの僕の結論なんですよね。
あの例えば自分がなかなかしゃべれなかった時にずっとニコニコしながら待ってる方よりもさっさと言えバカって言われた方が、その人の素なんで助かるんですよ。すいません。
あ、なるほど。あ、なるほど。そういうことですね。はいはいはいはい。
素の声。
でもこっち側にいる人は、例えばですよ。あ、その人そんなこと言ってみたいに思うわ。はいはい、でもその考え方自体もちょっと違くて、なんかいやいや、それで良かったりするってことですよね。はいはい
はい、なるほど。
それはケースバイケースかもしれないんですけども、あのその人が本当に普通に接してくれている、普通に自分自身で、自分の気持ちで出しているっていうのがいいのかな。
やっぱ意外とこうなんていうんだ、つい話を聞いている中で、まあ、自分が知っている情報だったりとか、まあ、自分がこうだったらいいなみたいなところにこう聞いているようでやっぱそっちに寄せちゃってるところもありますよ、あるかなというところですね。すごくフラットって、まあ、改めて、ね、言う時もですし、受け止める時もやっぱすごく難しいなとか
言ってはいるものは多分すごい難しいことなんだよね。できてないから なるべくそれ意識したいなっていうことなのかなって。
意識したいです
よね。一つ言うのは、ものすごくコンプレックス抱えたり繊細な人にとってはその人に気を使ってるって分かってしまうこと自体もマイナスになったりする場合があったりするよっていうことだけですね。
そうね、なんかちょっと本当いわゆるだいぶね、あのセンシティブっていう話も かなり出てましたけど、まあ、本当にすごいこうそういう話題だから、まあ、例えばこういうラジオでね、あの皆さんにこう伝えるとかっていうことって、まあ、僕は結構どうなのかなって正直思ってたんですけど、なんか小野さんがそうやってどうぞどうぞ話しましょうっていうふうに言ってくださったことがすごくなんか逆にすごいありがたいなと思って、
僕 はその喫音だけではなくて ADHD っていうんですかね、うん、掃除ができない、集中することにはものすごく過集中しちゃうんだけど、うん、違うことができないとか、普通の日常生活の中でもちゃんとやれないことっていっぱいあったりするんですよ。でいっぱいあっちゃうとどんどんどんどんそれがコンプレックスになったり、自分生活できないとかいろいろなったりして、多分そういう人っていうのは多分見えないだけだったり隠してたりするだけでいっぱいいらっしゃるんですけども、うんうん、でも、うん、あの最初 の, その自分がガードマン時代に出会った人のお話じゃないんですけども、うんうん、そうじゃない部分もあったりするんじゃないのかなっていうのと、どんな人 間,、うん、人間でもあの最初に言った生きる意味ではないんですけども、うん、あの出生して消費するだけで大きな目で 見たらその役目は終わってるんで、
うん、
あとは自分のしたいようにしてもいいんじゃないかな。ただ一つだけ言えるのは、自分も、何回か やりかかったんですけど、自分で自分を、まあ、殺しちゃうようなことはするのは損だよ、
うんうん、
それではいつでもできるんで、
うん、
でその時にはもう辛くてどうしようもなくて、そこしか逃げ場ないんだけども、
うん、
いつでもできるからそれしなくてもいいんじゃない、
うん、
自分から言わせると、それから何年か経ってから食べた卵かけご飯の美味しいこと美味しいこと、当時は食べ物が美味しいとかそういう幸せって感じないんですよ、
うん、
考えもしないし、
うんうん、
だからそんな想像だけど全く想像がつかない何でもないことで幸せって感じれるんで、
うんうん、
今はよしときなっていうのが、そうですね、もしもそういう人がいらっしゃったら、経験談として唯一言えるのは、うんうん、ちょっと待っとけって、
うん、
ちょっと待っとけって、うん、
僕は、僕の話で言うと、うん、一回もそういうことを考えたことないです
。すごい。
で、なんでかってそのお話聞きながら考えたんですけど、うん、やっぱちょっとそうもったいないなと思うんですよね。例えばその、うん、この後にある、例えばそういうことをしてしまったら、そのこの後にあるかもしれないすごい美味しいものが食べられるとか、楽しい、うん、ことがあるとか、そういう経験がもうそれをすることによってできなくなっちゃうと思ったら、うんうん、いやそのもっと先に、この先に、あと1ヶ月先、1日先、1分先にすごいこんな楽しいことがあるかもしれないのに、それを経験できなくなっちゃうんだったら、ギリギリまで生きてやろうとかって結構思ったりとかするみたいな感覚がちょっとあって、だからとにかくもったいないと思う、その今ここで自分でっていうのは。
多分それ考えられるってすごく素敵なことだなって思います。
そうですか。
逆に僕すごく強いんだと思います。僕の場合だからそんなの一切考えてなかったです。とにかく唯一の救いっていうんですかね、苦痛からもうとにかく1分1秒 0.2 秒でもこの苦痛から逃げ出したい、自分の存在を消したいっていう時だったですけど、でもそういう時にそういう将来のこと、3分後でも5分後でもいいから、そういう将来のこと、こんな楽しいことがあるよっていうのが考えれたら、やっぱり違ったのかな、もう少し、違ったのかなって、もしそれが正解ですよ、多分
正解かどうかは、でも僕はもう、まあそう、それこそおこがましいかもしれないけど、もしそういうことを考えている人がもしいたら、いやもったいない、今そうしたらこの1分後にめちゃくちゃもう今まで経験したことがないようなものすごい楽しいことがある待ってるかもしれないと思ったら、やっぱり今そうするのは、まあ例えば交通事故に遭っちゃったら、それはもちろんそれはしょうがないことなんだけど、自分でそんな選択できるんだったら生きるっていう、まあもしかしたら大変なことがすごいあるかもしれないけど、生きるっていう道を選んだ方がいいんじゃないかなって思ったりはするっていう。
なんか私逆にっていうか、なんかふと思うのが、やっぱそういう時ってやっぱ本当にこうやっぱ辛いとかネガティブな方に本当針っていうか自分がこう矢印が向いてると思うんですけど、うん、まあその1分先とかっていうその希望の方に向けるっていうのもができたらいいと思うんですけど、そういう落ち込んでる時って、うん、そのちょっと角度を変えることが難しかったりもするのかなと思うんですけど、そこの1ミリずらすだけでもすごい難しい中できっと動かせ、小野さん動かせだと思うんですが、
いいえ、ですね、そういう時は、マナティに帰ってたんですけど、
はい、
マナティって病気になっちゃうと、腸内の細菌も狂っちゃって食べ物が消化できなくなっちゃうんです
よ。
で治るのにすごく時間かかるんですね。でその時どうするかって言ったら、じっとしてるんです。何もしない、この子死ぬんじゃない、1週間あれだけたくさん食べ物食べたのに何も来なくなっちゃうんです。もう飼育員には心配ですよ、今日も来ない今日も来ないって、ちょっとでも食ってくれたらって思うんですけど、何もしないんです。じっとしてます。でそうやって時間が過ぎていく間にちょっとずつ生命力が強くなっていくのか、何かのきっかけが来るのか、自分で動くんじゃなくて、待ってる、じっとしてるっていうのも解決策の一つなのかもしれない。決定をしない、
あそっか、
解決をしようとしない、
そうですね、だから何か動くんじゃなくて、だから例えば僕が言ったのは動くってことですもんね、もうしないっていう、なんか、でもマナティーから学ぶとしたらもう何もしないでちょっとじっとしとくっていうことですもんね。
なるほど。
その正解は言われたことの方なんですけども、その正解にたどり着けない場合はじっとしててもいいんだよって、
なるほど、
何もしなくてもひょっとしたらどっかで何らかのきっかけだったり自分の生命力だったりなんかで、なるかもしれないから、自分はそんな風に考えれないやとか、動かなきゃって思わなくても解決する道もそこにもあってここにもあるかもしれない。
きっかけですよね。
そうですね。
なんかきっかけがあるんですよ。
多分
もう、まあ、きっかけっていう言葉も結構僕使うんですけど、例えばその、まあだいぶ話全然違うけど、例えばこのお店を、いつからやってるのかとか、なんでここでやってるんですかってよく聞かれたりとかするんですけど、いやたまたまなんですよと。でたまたまこういうきっかけがあって、だから今こういうことになっててみたいな、だからもうそのたった一その一個のきっかけで今がこうなってますっていう話も結構よく、そのだからきっかけっていう言葉を使いながら、だから何かがあるかもしれないってちょっとプラスに考えたらちょっと楽になったりとかして道が開けたりとかするっていう経験を、それこそ俺も50何年生きてきてそうなのかなって、だからそのきっかけがあるまでじっとしてるっていうことも結構僕はあって、
なるほど、
自分が、まあ、どちらかっていうと、なんか自分から動いていくっていうタイプじゃないんですよね。さっき一番最初に僕小野さんに来られた時にきっかけがないでこのラジオ始めたきっかけもとかって話ちょっとしましたけど、あれも結構珍しいことなんですよね。だから何かきっかけがあるまでこうじっとしてる方がどちらかと言ったら多い。
なるほど。
だからひかりちゃんもまた今のどういう今の心境からなんか無理に動かそうとするっていうよりは、もしかしたらそうじっとマナティみたいに
みたいなっていうこともすごい勉強になったというか、新しい視点でした。なんかついやっぱこうやっぱせっかちな性格もあったりとかするのと、やっぱついなんて言うんだろう、皆さんこう答えをやっぱ求められることもすごく多いので、絶対こう何かを出さなきゃいけないって思うことがすごく多くて、だからこそなんか無理してでもなんか違和感もあるけど、いやこっちいやこっちみたいになることも多くて、それでもなんかずっとどうしたらなんかモヤモヤとかっていうこともいろいろあるんですけど、なんかそういう待つっていうことも選択肢であるんだなっていうのがなんかすごいまた新しい発見でした。まあ、ちょっとさっきのね、まあ、ちょっとセンシティブな話のところでもありますけど、やっぱ本当こう人が辛い時っていうのはね、もうずっとやっぱり もうそこしか見えない、希望を見たくても見れないという方もすごく多い中で、希望を 見つけることも全てでもなくて、一旦ちょっと待ってみるっていうことも選択肢に入れることができるっていうのが、うん、何かきっかけを掴むことにもつながるんだろうなと思って、うん、なんかそれもね、また皆さんのなんか選択肢として持てるっていうのもいいことじゃないかなっていうのをちょっと個人的に思いました
あの、自分がこっちに引っ越したきっかけなんですけど、
はいはい、あ、そうそう、それ、それの話も大体しようと思ってたんですけど、はい、きっかけで言うと、
ですね、あの、そのた、まあ、に田上さんの知って西田に来て、
うん、
車で通った時に、
うん、
道路脇の苔がものすごく綺麗に見えたんです
よ。
心が弱ってる時って、普通の植物 でもちょっと強すぎちゃうっていうんですかね、うん、とっても弱ってる時って毛がとっても安らぎになってですね、で、まあまあ、それがきっかけで、まあ、それも、まあ、きっかけの一つで引っ越してきたんですけど、まあ、何が言いたいかって言ったら、そういう時っていうのは、
うん、
こっちにやってきて道路端の苔じっと見てるだけでも気持ちいいよっていうことが伝えたかったんです。あの、ま、豆たけコーヒーからちょっとこっち下ったですね、道路の左手側にものすごく苔がきれいなところが一箇所あったん
ですよ。あ、そうですか。
だから、うん、ね、ちょっと疲れて植物の生命力でもきついなっていう人は、あの、まあ、コーヒー飲んだか行きでも帰りでもいいんで、
うん、
あの、苔を見ていると割といいですよ。
いや、それこそですよ。なんか、いや、まるっきりなかった視点だから、なるほどなとかって思うんですよ。だからもう全然ね、考えても見なかったところから飛んできたことだったんで、今の話って、だからそういうことだよなと。全体的にね、今日の話ってなんかこうじゃなきゃいけないとか、例えば豆たけから帰るんだったら、とにかく、まあ、いつも説明するのは、もう、ま、道間違えないようにこう言ってくださいっていうことに集中してお客様に伝えるんですよね。だけどもちろんそれも大事だけど、でも、あの、コーヒー飲んで、ゆっくりされた後に、あの、もし余裕があったら、こういう道すがら、すごいいい苔があるし、あの、それこそ苔の、あの、いいとこあるんで、それも見ながら、あの、帰ってみたらどうですかねっていうぐらいな感じとかっていうのも、うん、なんか全然考えてもなかったようなことだから、
うん、
すごいいいヒントをもらえたっていうか、いいきっかけをもらいましたっていう感じでしたね。
ちなみにもう一つだけ言いますか、はいはい、豆たけコーヒーの駐車場に何本か、あれ、ヒノキですかね、はい、立ってるんですけども、はい、2本かな、間伐しなかったのかもしれないけど、
はい、
高さが低いところから次の太い枝が出てまっすぐになってるんですよ、
はいはいはいはい、
あれですね、
はい、
なかなかないんですよ。
あ、
神社とかそこら辺ぐらいでしかないんで日当たりが良くてあんな風になってるのかもしれないけど、あれ自分ここの駐車場にやってきて、ここに来て、あ、これもうここ来た、これ見れただけでも価値あった、
それで言うとあの、まあ、そう、早くね、今日、はい、あの、到着されて、僕が来るより先に来られてたんで、このね、ちょっとこう散策されてたんですよね。で、その辺のを見られてたんですよね。で、それを 見られたと。
そうなんですよ。あれいいですよ。
あれいいですって、いいですよ、全く僕は思ってなくて、逆で、いや、あれって僕がやったんです、実は。もう、この
お
店ができた時に、オープンした時に、ヒノキが、うちの父親がこう植えたやつだったんですけど、なんかヒノキってすごい大きくなるじゃないですか。だからあんまりこれ大きくなってほしくないなってその時思って、ちょっとはしごをかけたら切れるぐらいのとこだったんで芯を止めたつもりだったんですよ。そしたらこうなったっていう。
あ、そうなんですか。あれ、成長すごいですね。
だから、いや、なんか変な形になっちゃった。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
だから、うん、僕はそう思ってたんだけど、そういう風に言っていただいて、へーとかって、
すごいね。
いや、ないんですよ。ああいうのってなかなかなくて、本当に神社ぐらい。
すごいですね。
すごいこと。
親睦がもう。
こうギュッて曲がってからまっすぐ行ってるんですよ。
いやもうあれはちょっとななんか変なことしちゃったなってずっと僕としてはそれこそコンプレックスって言ったらですけど、なんか見る人が見たらこれなんか変なことしてんなって思ってるだろうなって思ってたんですよ。なんか
僕は見る価値あったですけどね。
すごい。
いやもう本当今日のお話なんかもうなんかちょっと
なんか
なんかねもうやっぱこうじゃなきゃいけないとかそれこそ本当、まあ、こうしていこうとか勝手に自分がいいと思ってることとかこれは悪いとかって思ってることが、
うん、
人によってはそんなこともないとか
かもしれない。
なんかそういうことなんだなってもうなんか今日最後のこの日の日の
すごい
びっくりした最後っていうか、いやもう本当はね、これもうずっとずっとずっと小野さんとこれ話していたいな、まあ、もっと話していきたい話なんですけど、ちょっと時間も時間結構長くなっちゃったんであれなんですけど、まあでも本当にちょっとまあ例えばそのヒノキの話もそうですし、さっきもちょっと最後に言いましたけど、なんか。ね、これじゃなきゃいけないとかもう本当に考えすぎだなとかって、で人にはいやそんなことないですよと、例えば豆だけコーヒーこんなとこでやってるってこんなとこでできんのとかって、いやできてるんですよすごいでしょとかって思うけど、それもなんかどこかでもっとあの違う視点のこととか違う考え方っていうのがいっぱいあって、それをなんか自分から結構排除してることとかあるのかなとか思うから、もう一回なんかそれこそフラットに考えて、まあそういう考え方もある、あこういうこともあるよって逆に僕の方からも言うとかいうことをもっともっとできていけたらいいな、今日の小野さんの話伺いしながら、あとそのひかりちゃんの話のきっかけからこんな話になったけど、すごくいいお話が聞けたなっていうふうに思いました。なんか、
はい、
本当はねあの小野さんの、こっちに来てからの話とかあとそれ以外のその、田上さんからねあの蜂のこととかなんか農業のこととかいろいろされてるとかっていう話をいただいてたんですけど、ちょっとあのまたこれ別の機会とか、あとその個人的にお話をちょっと伺っていくとかいう機会でまたね、
はい、
あのお話しさせて、お付き合いいただければなと思います。はい、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、で、次のゲストの方なんですけど、
はい、
そ
うですね、あの考えてるこの人どうかなっていうのがあるんですけども、うんうんうん、
はい、
ちょっと検討させてもらう
と、はい、わかりました。はい、ちょっと何人かね、さっきお話伺った時にあったんで、
うん、
まあ、そのちょっと考えて、
うん、
相談させていただいて、次のどんな方か、はい、楽しみに皆さんお待ちくださいと、うん、いうことで、はい、今日はこのあたりにしたいと思います。はい、では改めまして小野さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではひかりちゃんお願いします。
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。